大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
日米首脳会談についてちょっともう少し話したいんですけどもね。
はい、お願いします。
議会での演説その他もね、晩餐会がどうとかっていうのももちろんあれなんですけど、一番重要なのが、その中身なんですけどね、さっきグローバルパートナーっていうね、話が出てきましたけれど、これ実は今回の日米首脳会談の共同声明で、こんなことを謳われてるんですね。有事に備えたアメリカ軍と自衛隊の、部隊運用に関わるその指揮統制をめぐって、シームレスな、継ぎ目のない統合を可能とするため、2国間でそれぞれの指揮統制の枠組みを向上させると、自衛隊が今年度中に部隊を一元的に運用する統合作戦司令部というのを作るんだけれども、アメリカ側も在日米軍司令部の体制変更を打ち出していって、要するに米軍と自衛隊のこう一体化というか、さらに進むということなんですけれど、先ほど大竹さんが CM 中に憲法違反じゃないのって言ったけど、まさにその通りなんですけれども、それをちょっと脇に置いたとしてね、これどういう方向に行くのかっていうのは、これ僕の試験なんですけれども、お話ししようかなと思うんですけれど、韓国っていうのはね、これ、前に話したかな、ご存知の方多いと思うんですけれども、韓国っていうのは韓国軍があって、韓国軍っていうのは当然ですけれども、最高司令官は韓国大統領なんですけれども、有事の際の作戦統制権っていうのが実は韓国大統領にないんですよ。そうなんですよ。あれ韓国軍っていうのは、朝鮮戦争っていうのがね、今でも休戦状態で、実は準戦時国家でもあるので、で韓国軍っていうのは、そのもちろんそれに主に備えてるわけですけれども、特に北朝鮮を意識して備えてるんだけれども、有事の際の作戦統制権は在韓米軍司令官が持ってるんですよ。
そうなん。
つまり一丁断れば、その在韓米軍司令官のこの指示統制の下で、韓国軍は北朝鮮なら北朝鮮と戦うってことになってるんですね。でこれ実は2000年代に入って韓国でもこれひどいんじゃないかと、でこれやっぱりその有事の作戦統制権はやっぱり返してもらうべきじゃないかっていう議論があって、かつてノムヒョン大統領なんかが結構交渉したんだけど、結局今でもそういう状態になってるんですね。在韓米軍司令官が、有事の際はその韓国軍を事実上統制すると、なってるんですね。でさて、じゃあ今度この日本の場合はどうなるのかっていうことなんですけれどね、そのこれまでその在日米軍司令官っていうのは、米軍 の階級でいうと中将とか少将が来ていて、で実はその在日米軍司令官の作戦統制権を持ってるのは、ハワイにある太平洋軍だったんですね。米軍の太平洋軍司令部が持ってたんですね、で今度どうも、さっき言ったようにその自衛隊がこう陸海空の作戦統合司令部を作るのと同時に、まだ分かんないんですけれども、これから交渉していくらしいんですけれども、どうもそのかなり在日米軍司令部の機能を強めて、その司令官を大将クラスを持ってきて日本側と同等にすると、で、そのかなりこう統合していくってことなんですけれども、これによって何が起きるかっていうことなんですけれど、僕は韓国の今の状況に近づいていくんじゃないかなっていう気がするんですね。つまり有事の作戦統制権を、自衛隊はもちろん日本国憲法が定める通り軍じゃないんですよ、でも準軍事組織だけれども、軍じゃないんですけれども、当然最後の最高司令官っていうのは首相のはずなんだけれども、韓国に近づいていっちゃうんじゃないかって、なぜかっていうと、その先ほど言っていたあの敵基地攻撃能力っていうのを持つようにしたと、持ちましたよね、それから安倍政権下の安保法制などで、その一部だけれども集団的自衛権の行使も容認したと、この集団的自衛権っていうのは事実上、アメリカ軍が攻められた時に自衛隊も一緒に反撃しますよっていうのがこれ集団的自衛権ですよね。本来は憲法上で言ったら、日本が攻められたらそれを排除するところまでは日本国憲法もこう禁じてないんじゃないかっていうことで自衛隊もあるんですけれども、集団的自衛権を一部容認したことによって、アメリカ軍が攻撃を受けたら日本も有事だってことになったら、日本も自衛隊も一緒に反撃するっていうのが集団的自衛権、それから敵基地攻撃能力を持つってことになったわけですね、これまで自衛隊と米軍の住み分けっていうのは、自衛隊はあくまでも盾だと、つまり日本が攻められた時にそれ排除するのは自衛隊やるけれども、矛の役割は米軍が持つっていうのがこれまでの日米の安保体制だったんですけれど、今度自衛隊も敵基地攻撃能力を持ったことになったわけですね、矛の役割も一部持つわけですね、でそうなったけれども、しかし、 まあ、例えばこの実あの具体的な国名出すのよくないけれども、うん、例えば中国にしても、うん、あるいは北朝鮮にしたって、うん、敵基地攻撃するって言ったって、うん、どの基地をいつどうやって攻撃するかなんて、うん、日本の情報収集能力じゃわからないですよね、はい、どっからミサイルが飛んでくるんだとか、はい、どの基地が こっちを攻撃しようとしろなんてのはわからないので、うん、当然これ米軍が、うん、その判断するわけですね。米軍が判断して、うん、米軍の指揮統制のもと攻撃するしか、うん、事実上ないわけですよ。
情報収集能力がもう
段違いですよね。
段違い、
段違い、まあ、軍事衛星もそうだし、はい、あるいは情報機関なんかで現地の情報を取る力もないし、うん、となってくると要するに、うん、確かに韓国のように有事の統制権というのは、うん、その別にその在日米軍司令官が持つわけじゃないけれども、うん、事実上統合統合っていうけど、うん、さっきの大竹さんの話に戻っていくんですけど、うん、イコールパートナーじゃなくて、うん、自衛隊が米軍の二軍として米軍と一緒に戦争するっていう風な体制 にこう近づいていくとか、まあさらに一層近づくっていう意味で言うと、今回のこう日米首脳会談で の、こうなんていうの指揮統制権みたいなものの統合あるいは一体化っていうのは事実上あの韓国の状況に近い、あるいは米軍の二軍としてこう、まあ、中国なのか北朝鮮なのかあるいは他の国なのかを意識してこう配下にこう収まっていくっていうのに僕は近いんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、どうなんでしょうかね、と、うん、
なるほどね。まあでも実際世界が混沌とし始めてるっていうのがあって、まあちょっとあえて、あの反論すれば、まあ、敵基地攻撃能力とかって言っても、もう実際にそんなこと絶対にできないわけだよね。だって中国だって広いし、一発どっか攻撃したら何どれだけ返ってくるかわからないわけで、だからそこだけがこっちに向けて何かしようとしたときに攻撃しようとするなんてことは、ほとんどもうあれだよね、
ありえないでしょうね、
ありえない話、
ありえない、
だから
あってはならない、
あってはならない話だし、ありえない話なんだけど、それに向かって今決めてってるっていうことで、まあ実際にだよ、そういう敵基地攻撃能力なんかは絶対に俺はできないと思うんだよね、まあ、その中でこう決めていくっていうのはやっぱりなんかこう、まあなんていうの、まあ、対中国を、と対中国との形を、まあ、自由主義陣営として整えようとしてるというふうに、まあ、今の形は見えるよね。だったら日本政府も、まあ、外務省を中心に外交のアメリカなんか表ではそうやって言っておきながら、
中国とやってますからね、
中国とはちゃんとパイプを持ってると、日本はその辺がどうもなんか軟弱というか微弱というか そこがない、
おっしゃる通りで、全くおっしゃる通りで、と同時にね、さっきのオープニングで話した話に戻ってくるんですけれど、大きな流れとして米軍とのね、こうある種こういう密着が必要なのだとすればですよ、仮にですよ、まあ、そもそも俺憲法違反じゃないかっていう話に戻っちゃうんだけど、でももしそうだとするんだったら、イコールパートナーっていうんだったら、それを進めると同時に単に武器爆買いするだけじゃなくて、地位協定の問題、沖縄の基地集中の問題、あるいは横田の空域の問題ようなものを、あるいはさっき言った PFAS の問題もそうですけれども、そういう問題をきちんと言ってね、単に二軍になってすがりついてるだけじゃなくて、そういうものに関してアメリカにもものを言ってこう変えていく、と同時に大竹さんおっしゃるように、その中国ともきちんとパイプを作って、そんな攻撃をするような事態にならないようにするっていうこと
は、日本以外の国はアメリカと結んだ地域協定を、一生懸命、まあね、他の国は、まあ、変えていってってるわけだよね、一生懸命で1ミリも動かないのは日本だけなわけだよね。
ちょっと太田さんが困ってんじゃんかよ、
ね、ありがとうございました。お時間でした、はい、青木治さんのコラムでした。来週月曜日のこの時間は月曜レギュラー経済アナリストの森永卓郎さんの登場です。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。